皆さんこんにちは。リーダーズアカデミー代表の島津でございます。この度は PHP 様から出版をさせていただいた、なぜか得する人の気配りの習慣をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この本は俗に言う雑誌ぐらいの大きさの本でございまして、世の中ではムック本という言い方をするんですけれども、主にはコンビニで流通する本なんですけれども、私にとっても新しいタイプのプチチャレンジの本でございまして、ぜひ今までの私の読者でないような方にも、ぜひ読んでいただければななんていうことで、いろんな思いを込めて書いた本なんですけれども、その本の中で、読者限定プレゼントということで、私の気配り失敗談をこっそり教えますという、こんなタイトルでですね、失敗談だけではないんですけれども、この本にまつわるいろんなお話をさせていただければというふうに思っています。今日 のインタビュアーは、この本を作るにあたってですね、多大なるご協力をいただきました、PHP の越智英樹さんをインタビュアーとしてお迎えして、進めさせていただければと思います。越智さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。
ではまず早速ですけれども、はい、こちらの本のコンセプトがですね、自分の思い通りに生きるために気配りをするというものなんですけれども、非常に逆説的で、かつ人によっては自己中心的にも聞こえるわけですけれども、書こうと思ったそのきっかけ、動機あたりからお聞かせいただけますでしょうか。
自己幸福感の究極の追求っていうことでもあるんですけれども、結局これはあくまでも私の持論なんですけれども、自分の幸せっていうものをこう中途半端に考えている人に限って気配りができてないなっていうふうに感じたんですね。簡単に言うと、自分の幸せが何なのか分かっていない人が人を幸せにすることができないと、だからまずは自分の幸せって何なのかとかいう部分を一番その方に真剣に考えていただきたいなっていうふうに思っているんですね。で、結局その中途半端に幸せっていうものを考えるとどういうことが起きるかっていうと、非常に自分勝手な生き方になったりですとか、俺が私がみたいなことになってしまうと。ところがその幸せに関して真剣に考えれば考えるほど、自分が幸せになるためには結局周りの人の協力が必要だとか、周囲の人たちの力が必要だっていうことが分かってくるわけですよ。そうすると自然と自分が幸せになるために、自分がいい人生を歩むために、例えば人への思いやりだとか、人への優しさだとか、そういう人への配慮だとか、この本でいうと人への気配りだとか、そういったことができるようになってくると。だからまずはあくまでも私はその自分だけが幸せになることを考えるということを言ってるんではなくて、
なるほど、
自分が幸せになることをまず第一に考えて、その自分の幸せが何なのかをまず明確にして、その幸せを手に入れるために周りの協力が必要なんだ、周りへの貢献が必要なんだっていうことに気づいていただいて、その自分の周りの方々に対していい形での その気配りだとか、貢献だとか、思いやりや優しさをぜひ持っていただきたいなっていうところで書いた本なんですね。結局そういう方が一人でも増えれば、ちょっとオーバーな言い方かもしれませんけれど、世の中ももっと良くなるんじゃないかなっていうのもあって、ぜひとも皆さんに読んでいただきたいのは、その真剣に自分の幸せって何なのかを考えていただくための、材料としてね、読んでいただければというふうに思ってます。
なるほど。そうしますと、やっぱり自分がどんな人生を送りたいと思っているかどうかっていうのは一つのポイントになってくるわけですね。
そうですね、結局自分がどんな人生を送りたいかというところの、このプロセスの中に、それを実現するにあたっていろんな人の協力が必要だ、この人の協力が必要だということで、そういった人たちに対しての優しさとか思いやりとか気配りができるようになってくるっていう部分がありますので。
なるほどね、なるほど。この本の、ポイントは3つの章に分かれてるんですけれども、特に自分への気配り、第2章が周囲の人への気配り、3つ目が会社仕事への気配りとなっておるわけですけれども、この中で特に私は衝撃を受けたのがですね、人に好かれたいという気持ちを捨てよと、こういう項目があったわけですね。 まあ私の今までの経験からいきますと、やっぱりある意味ちょっとあの人によく思われたいとか、あの人に好かれたいとか、そういう、まあ下心といいますか気持ちがあって気配りっていうことも考えられるわけですけれども、この項目っていうのは非常に、まあ、この本の中でも特に逆説的ですけれども、そのあたり島田さんのお考えとしてはどういうところにあったんでしょうか。
はい、あの人に好かれたいっていう気持ちっていうのは、ある意味誰もが持っている感情なわけですよね、はい、ですからその誰もが持っている感情だからこそ、それを意識しすぎるとあまりにもこうわざとらしくなるというところがあったりとかするわけですね、
はいはい、
で、好かれたいというふうな思いが誰もが持っているところにさらに上乗せされて好かれようとすると、はいはい、例えば自分は本当はこう思ってるとか、自分は本当はこうやりたいとかいうことがあっても、あの人に嫌われるからとかいうことで、本来自分が思っていることややろうとしていることとは違うようなことをやってしまったりとか言ってしまったりっていうことになりかねないわけですよね。でもそれってその人の本心じゃないわけじゃないですか、とそういったことを言ったり伝えたりやったりすること自体がある意味ものすごく相手に失礼なわけですよね。それこそこの本で言うと逆気配りになってないんですよ。
なるほど。
思ってることややりたいことを相手に対してやらないこと自体がです
ね。なるほど。
やっぱり自分の思ってることとか考えてることをちゃんと伝えたりやってあげることこそ相手への最大の配慮ですから、そこでやっぱ嘘をつくこと自体が相手への大変失礼な気配りのない行為になるわけですから、そういう意味で、まあ、だから何ていうんですかね、いい意味で人に好かれたいという気持ちを捨てるぐらいでいろんなことをやった方が、自分の思いとか考えとかが素直に相手に伝わるようになるし、伝えられるようになるから、そうすると本音での相手との会話ができるようになったりとか、相手とのコミュニケーションが取りやすくなる。そうすると不思議ですけど、私の経験上ですけど、逆に人から好かれるようになるってわけわかんない現象も起きてくるんですよね。はい、やっぱりそういう人に好かれたいと思っていろいろやったり言ったりしてるのって、まあちょっとまた違った言い方をすると、こうスキルになったりするような部分もあったりするわけですよ、
はい、
でやっぱりスキルで話すと相手もスキルとして受け取りますから、すごくこう気分悪いんですよね。
なるほど。
例えば確かこの本に書いたと思うんですけど、はい、あ、ごめんなさい、違う本だったかな、はい、こうやたらとね、
はい、
こう褒めてくるとかこうやたらと質問してくるとかこうやたらと、なんて言うんでしょうね、聞き上手なんて言葉が蔓延するように、はい、やたらと自分の考えとか思う言ってこないで、ただただうんうんうんみたいな感じで聞いてる人とかもいたりとかするじゃないですか。
なるほど。
そうすると非常に心地の悪いコミュニケーションになるわけですよね。
なるほどね。
まあそのね、相手が好かれたいと思ってそういうスキルを使ってるのかわからないんですけど、はい、まあ、コミュニケーションって私から言わせるとハートとハートのぶつかり合いですから、結局頭で話すと頭に響いてしまう、はい、スキルで話すとスキルで受け取られる、でも心で話すから心で受け止めてもらえるんだって。
なるほど。
そういう意味でその好かれたいという気持ちを捨てるぐらいでちょうどいいさじ加減の人から好かれるコミュニケーションができるっていうことをまあ言いたいわけですね。
なるほどね、はい、まあわざとらしくなったり、また本来の自分とは違ったりっていうところが、なかなか、難しいというか、素直に出せないっていうようなところあると思うんですけど、島津さんが若い頃とか、そうですね、仕事を始められてばっかりとか、まだ最近でも結構なんですけど、島津さんの中でもやっぱり失敗談だそう言ってもあるんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
ちょっとこれわざわざらしくなったなとかですね、
はいはい、
ちょっとやっぱり自分の思ったことと違ったことを言っちゃって相手が誤解しちゃったなとか、そういうことって最近なんかあったりしませんでしょうか。
そうですね、ちょっと最近っていうことではないんですけれども、以前会社、まあ、独立して会社を作りたての頃だったんですが、まあ採用した新入社員が、まあ元気がちょっとなかったんですよ。で、まあ、私としてはこう励ましてね、元気づけて、また一緒に頑張ろうなっていうふうなメッセージを込めて、その彼のところに電話をしてですね、ちょっと土曜日だったか日曜日だったかとかその辺の曜日感覚は忘れてしまったんですけど、まあ要は連絡をして、
一緒にカラオケ行こうぜって誘ったんですね、はい、それで、ちょうどその彼の周りに、はい、あの住んでいた他の社員もいたんで、その周りの社員とかにも声をかけて、はい、あのみんなでね、はい、あいつちょっと最近元気ないから盛り上げてやろうよみたいな感じで、はい、その彼を誘って一緒にカラオケ行ったんですよ、はい、でちょうどね彼女が一緒にいたんで、はい、彼女もいるんですけどって言ったんで、はい、全然いいじゃん、彼女も連れてきて一緒にねカラオケやろうよなんて言って、はい、で来て一緒にこうカラオケやって、結構みんなでお酒飲みながらワイワイガヤガヤやったんですよ。したら、あの何日かした時にその本人からじゃなくて、そのカラオケにいた別の人間からですね、志麻さんね、あのこの間一緒にカラオケ行ったじゃないですかと、結構あいつね迷惑がってましたねみたいなことを言われてしまってマジでみたいな感じですね、まあ彼には彼の都合が、まあね、もちろんあの前もって誘ってたわけじゃないっていう部分があったんで、彼には彼の都合があって、まあ逆を言うとある意味僕は僕の思いがあったわけですよね。ところがまあその私自身のその思いが、ある意味空回りをしてしまった瞬間だったわけですよね。私なりの彼への気遣いだと思ったんですが、彼はそれを迷惑だと受け取ってしまったとかですね。あと今その話のあれで延長でさらに昔の話を一つ思い出したんですけど、学生時代に別にあのお互いに付き合おうと言っていたわけではないんですけど、あのでもお互い私もその時彼女がいなくて、彼女にも彼がいなかったんですね。でそんなのもあって結構毎週のように一緒に遊んでたんですよ。一緒に飲み行ったりとか映画見に行ったりとか、だから私の中ではある意味付き合ってる気になっていたんですよね。それで、彼女の誕生日の日にサプライズをしてあげようと思って、ケーキを前の日の夜に買っておいて、あとまあお酒、当時学生だったんでシャンパンなんていう豪勢なものじゃなかったと思うんですけど、お酒と、ケーキを買っておいてですね、翌日の朝自転車でですね、ケーキとそのお酒を持ってその彼女の家に行ってですね、でピンポーンってやって、例えばおめでとうってやったんですよ。そしたらすげえ不機嫌な顔をその彼女にされてしまって、でどうしたのって言って、あの喜ばそうと思って来たんだけどって言ったら、その彼女にやっぱり同じようなことを言われたんですよね。あの私には私の都合があるとか考えないのってその時言われてしまって、なんでええなんでみたいな感じで、でまあ、別にね変な話ですけど、その彼女の家に彼氏がいたとかね、そういうことではなくて、その後部屋にもあげてくれたんですけど、あの忘れもしない冬でこたつだったんですけどね、でこたつで向かい合いながらなんか延々となんかこうこっちはサプライズで喜んでくれると思って行ったのに、なんかやたらなんかあの説教みたいなものをされてしまって、まあ、がっかりして帰った覚えがあるんですけどね。そういうのも含めて、まあ、こうそのさじ加減ってやっぱりトライアンドエラーなんだと思うんですよ。
なるほど。
あの決して悪気があってやったわけではないですから、私は私なりの考え思いがあってやって、それをまあ残念ながら迷惑だというふうに受け取られてしまったと。でじゃあなぜ迷惑だと受け取られてしまったのかっていうと、普段の付き合い方の問題じゃないのとかなんか言われちゃいそうな気もするんですけれども、まあ、それもねもちろんあるとは思うんですけど、なんかそれ以外の部分でもその辺のやっぱりさじ加減っていうのはやっていく中での感覚として掴んでいくしかないんじゃないかなっていう気がしますよね。
なるほど。そうすると結局やっぱりあの怖がってやらないっていうのもちょっと違う、
そっちの方が僕は良くないと思います。
良くない、
はい、
なるほど。
やっぱりさっきのその好かれたいという部分でお話しましたけれども、自分がこうしてあげたい、ああしてあげたい、こうやったら喜んでくれるんじゃないかとか、自分が善と思うことはもうどんどんやってあげるべきだと私は思いますよね。その結果どうかっていうと、変な話、私自身もそういうことはね今までたくさんやってきましたけど、9割9分やっぱり思った通りに相手が喜んでくれたりとか、相手が感謝してくれたりとかっていうことになってますから、そのね失敗の1、2をあの気にして、その Q をやらないっていう選択肢はないと思うんですよ。
なるほど、はい、あとやっぱりその気遣いというと、島田さん今シンガポールにお住まいなわけですけれども、はいはい、日本人とその外国人の気遣いの仕方ってちょっと違うんだと思うんですけど、特に印象深い出来事とかエピソードってあったりしますか？
はい、 まあ、よく言いますけど、うん、レディーファーストっていう言葉がありますけど、はい、まあ、ちょっと手前味噌ですけどね、あの日本の国内にいる頃は、まあ、そんじゃそこらの男性よりもレディーファーストができているんじゃないかなというふうに思っていたんですね、うんうん、はいはい、ところが海外によく行くようになったりとか、はい、特にシンガポール住んでからとかそうなんですけれども、はい、いやもうね、外人という言い方が正しいのか分かんないですけど、うんうん、彼らのレディーファーストはすごいですよ。ほもうただただ頭が下がりますね。
どう違うんですか。
あのもう、うん、なんていうのかな、もう本当微妙なところから、ね、あのちょっとね、某国の、はい、某男性とかは私からするとちょっとやりすぎじゃないかなっていうぐらいのところはあったりとかするんですけれども、一般的には非常にナチュラル、まずナチュラルなんですよ。そのわざとらしくないんですよね、はい、と同時に常にこうなんて言うんでしょうね、この一緒にいる女性たちに対してもう配慮ができてるっていうんですかね。でまあ、日本人男性でももちろんそこできる方いらっしゃいますけれども、うん、あのさっきのねスキルの話じゃないですけど、うん、変にそれがわざとらしかったりする人も中にとかいたりとかするわけじゃないですか、はい、ナチュラルじゃないみたいな、はい、まあ、普段やってないのにこんな時ばっかりやってみたいなね、はい、そんなパターンとかもあったりとかするね、はい、人間もいたりとかするんで、うん、彼らやっぱ非常にまずナチュラルだということと、うん、あのそういうこう細かい配慮っていうんですかね、うん、そういうところは素晴らしいですよ ね、
なるほどね。
かといってじゃあ食べ物を女性に対してあーんとかね、うん、そこまでやはやらないわけですよね。そういうこうなんか優しさとそのレディーファーストということに対する気遣いとは彼らの中ではきっちりなんかあの、まあ、優しさそのあーんっていうのがね僕は優しさだとは思わないんですけど、うん、あのその気遣いとそれ以外のそういった、うんこととはしっかり切り分けてるなというのは感じますよね。
ああ、なるほどね。日本人だとついやっぱりそのシルバーシートでも譲るのにうんためらったりっていうことはありますけど、海外だとあんまりそういうことはないですか。
私の妻がシンガポールに行った時にですね、あの言ってたのが、もうとにかく子供を抱いてたりとか乳母車を持って電車に乗っただけで、もう我先にのようにみんなが席を空けてくれてびっくりしたっていうことを言ってたんですね。でそれもさっきのね、あの好かれたいっていうところにある意味あの同じようなところではあるんですけれども、ここでやっぱり日本人って素晴らしい民族ですし、みんな優しさを持ってたりとかするんですけれども、何かこうそこでね、席を譲ったりしたら何か自分だけいい格好をしてるようでね、何、うん、かとか、うん、結局周りの目を気にしすぎて、うん
しますね、
本来こうしたいという気持ちを何か我慢してしまってる。そういう意味でこう私なんかよく言うんですけど、はい、うん、周りがどう思うかなって関係ないじゃないかと、うん、自分が正しいと思うことをやっぱ正しいと思ってやりきるその勇気、うん、それこそ本当の意味でね優しさじゃないかっていう話はするんですけどね。
なるほど。外人の方はそのあたりがすんなり出てくる。
よくね、うん、日本は恥の文化、うん、海外、まあ、海外というかアメリカっていう言い方をした方がいいんですかね、うん、はよく罪の文化って言いますけれども、
罪の文化、
はい、ははは、要するに正しいか正しくないかで判断するのが、まあ、欧米人というのかな、ちょっとこの辺の言い方は正しく分かんないですけど、はい、外国人というんですか、はい、で、恥ずかしいとかみっともないとか、うん、そういうこう恥っていうことで判断するのが日本人だなんていう言い方はよくされますよね、
う
ん、
ああそうですか、うん、なるほど、
ね、恥ずかしいみっともないとか
恥ずかしいみっともないね、はい、確かにあるのはありますけどね、うん、でもまあそのあたりになってくるとやっぱりマナーに対する考え方の違いみたいなものも出てくるんでしょうね、うん、
そうですね、はい、その通りです ね、
マラルとか道徳であるとかね、
うん、例えば、はい、某やっぱりアジアの某国とかは、並ぶという文化がないわけですよね。だから人が電車やバスから降りてくるとそこに対して向かっていくように乗る人も乗っていくわけですよ。でそれぞれがガタガタガタとかぶつかり合いながら乗っていくんですけど、でもそれは別に何て言うんでしょう、そういうもう文化なんですよね。要は並ぶという文化がないからこう それを要は乗る人も降りる人もそこに対してもちろん腹を立てたりとかそういうのもないですし、あの普通なんですよね。それを責めたりとかそういうこととはちょっと違うと思うんですよ。日本みたいに降りる人が先で乗る人が後っていう文化のある国なのに、あの例えばエレベーターではね、関東で言えば左に流れて右が開けとくじゃないですけど、そういう暗黙的な文化があるにもかかわらずそういったことを守らないとやっぱり気遣いがなってないとかね、マナーがなってないって話になるのは分かりますけれども、やっぱり業にいらずも業にしたかじゃないですけど、海外に行ったらそういう文化のないところでそういうのを求めるっていうのは、それはある意味ちょっと日本人のエゴだったりする部分もあるわけですよね。
なるほどね。そうすると島田さん、その某国行くと、はい、そのまま、はい、ザーッとこう他のその国の人たちと一緒に乗るわけですか。
あ、私ですか。あ、私は乗らないです。それもよく言うんですけど、例えば海外に行って文化が違うということで、じゃあ、あのだからって言って、それをやるのかやらないのかっていうのとは別問題だっていう話をするんです。
なるほど、
はい、だ例えば、まあ、あくまでも私の中でですけどね、ニューヨークという国は僕が行った中では、世界一信号を守る人の少ない国なんじゃないかなっていう感覚値があるんですね。
そんな守らない、
まあ、あのそんなたくさんのね、いろんなこうところに行ったわけではないですけど、私の行った中ではそういう、まあ、都市町なんですよ。だみんなが守らないからって言って自分が守らないっていうのとは別問題だっていう話をするんですね。
なるほどね、はい、じゃあニューヨークでも島田さんはあの信号を守る。
そうですね、はいはいはい、
なるほどね。
だからって言って守らない人たちをどうも思わないっていうんですかね、
なるほど。
なんだこいつら信号を守れない奴らなのかとか、そんなことは全く思わないですね。
あ、そういうことも思わない。
思わないですね、うん、文化のない国ですし、極論ですけど車が来ないね、信号なんか待ってたら、あいつバカじゃないのぐらいの感じの匂いを感じますよね。、うん、
なるほどね。島津さんにとって気遣いっていうのをその教わったその人っていうのが、まあ、あのお話してる中でよくお母さんの話が出てくるわけですけども、
はい、
特にお母さんのその戒めといいますか教えみたいなものをちょっとお話ししていただいてもよろしいですか。
はい、母からはですね、よく言われたのは、まあ私ができてなかったからっていう教訓として常に言ってたんだと思うんですけど、常に誰かに見られてると思って行動しなさいっていうことをよく言われてたんですね、はい、から誰かが見てないからいいやとか見られてないからいいやっていうふうに思った瞬間に、こう邪悪なね心がやっぱ出てくるわけですよ、人は。
あの
人間なるもね、肩の右肩左肩、まあどっちか別として、一つの肩に天使君がいて一つの肩に悪魔君がいたりする中で、やっぱり常に人として正しい生き方、あの自分の信じるその正しいやり方の生き方をするために常にこう誰かに自分の行動とか態度が見られてると思って行動することによって、はい、こう自分の信じる正しい生き方が、まあ、できてくるという部分について、はいはい、よく言われたのはその常に誰かに見られてると思って行動しなさいということは小さい頃からよく言われてましたね、
は
あ、あとは、あの人からやられて嫌なことは他人にもするなと、逆に人からやられて嬉しいことは人にもしてあげなさいということもよく言われて、それもまあ自分の中ではそういう気遣いとは何ぞやという時の一つの教訓にはなってますよね。
なるほど。しかし島田さん、そうは言ってもですね、なかなか息抜きってあの大切だと思うんですけれども、
はい、
どんな風にされてるんですか。息苦しくないですか。正直なところ、そうでもないもんなんですかね。
全然なんかない。
あ、そうですか。
ちょっと話としてはずれるかもしれないんですけども、あのまあ、私ご存知の通りその、怒らない技術という本を書かせていただいてて、まあ、おかげさまで今、2も含めると72万部ぐらい売れてる本なんですけども、はい、この本を書いてからよくもらう質問がですね、怒りたい時に怒らなかったりすると逆にストレスがたまるのでは、逆にイライラするのではっていう質問とかを受けたりするんですけれども、でも結論から言うと ストレスはたまらないんですね。
ほ
うどういうことかっていう と、そういう質問する人って、うん、こうストレスと怒るっていうこととの相関関係を誤解してるんですよ。イライラ、そのストレスってなんでたまるのかっていうと、はい、怒らないからたまるんじゃなくて、はい、怒りという感情に乗っけて、うん、伝えるべきことを言いたいことを言わないことによってストレスがたまるんですね、
う
ん、
なるほど。
だから、うん、怒らなくたって伝えることべきことをちゃんと伝えてるとストレスってたまらないんですよ、うん、
はあ、なるほどね。
だそれと同じように、はい、私のことを、ね、知ってる人はあれなんですけれども、うん、私は基本的にもうオープンマインドで、うん、自分の思ったこととか考えてることとか、うん、まあ、自分にとっていいことも悪いことも含めて、うん、基本的にはあっけらかんとオープンに伝えていく方なんで、うん、まあ、もちろんストレスがゼロとかね、うん、そういうこと言うつもりはないですけど、うん、そこにストレスがたまるなんていう余地が極論ないんですよね。自分の思いや考えをちゃんと人に伝えていこうという一つの考え方があるんで。
なるほどね。なかなか伝わらなくて腹立つなということはないんです
か？それありますよ。それありますよ。それありますよ。それありますよ。はい。
そういう時のやっぱり何回もそれを同じことを言うわけですか？手を変え品を変え
も言いますし、あとはその、私のその生き方の一つとして、はい、まあ、ビジネスもそうですけど、うんうん、ソリューションフォーカスっていう考え方があるんで。はいはいはい、常にそういった自分の怒りだとかイライラだとか自分の人生にとっての問題と感じることを解決していくっていうその、まあ、ある意味習慣があるんで、うん、
はい、
おっしゃるようにそのこうやってうまくいかなかったら、はい、じゃあ次はこうやってとかいう形で、はいはい、その問題をあまり放っておくっていうことをしないように生きていますよね。結局ほっといてもまたいずれ同じ問題に当たるんで、
そうです、
だったらとっとと片付けちゃえって感じですよね。
なるほど、はい、だからですかね、最近グズボンがよく売れるわけですよ。
そうなんですか。
そうですね。要するにやっぱりその問題をずっと放置してたりとか、うん、もしくはそれ横をすり抜けようとするんだけどもなかなかすり抜けられないとかっていうこともあるんでしょうけど、島津さんの場合はそういうすり抜けようとかなんとかそれを解決しようとされるわけですか。
そうですね。それこそ先ほど冒頭に申し上げましたように自己幸福感の追求っていうことについて、まあ、簡単に言うと、はい、自分の目の前にあるアンハッピーなことを徹底的に排除していこうとするタイプなんで、はい、その排除っていうのはおっしゃるようにそのアンハッピーなことを、はい、は目の前に置いといたまま自分が横にずれるというイメージじゃなくて、うんうん、そのアンハッピーなことを、うん、そのものを自分の力で横に避けていくっていうイメージですよね。
お、はい、それは例えばトリキニアを持ち上げて後ろに投げ飛ばすっていうこともあるわけですか。
そうですね。とか横に避けたりとかぶっ壊したりとかいろんなパターンはありますけれども、
あ、はい、なるほどね、はい、
ただあくまでも、うん、自分はまっすぐに進んで、うん、そういったアンハッピーな出来事とか、うん、要件とかは、うんうんをその人たちその物事に退場していっていただこうって感じですよね。
あ、はい、しかしそうしていくと一つやっぱりパワーが必要になってきますよね。
パワーね、
うん、ある程度のやっぱり力強さであったりとかやっぱり粘り強さとかっていうものも必要になってくるんですかね。
そうですね。あ、まあないよりあった方がいいですよね。
あ、
だそれも冒頭に話したように、はいはい、どれだけ本当に自分が幸せになりたいと思ってるかどうかっていうやっぱりそのそういう意味ではその心の強そこの強さっていう思いの強さっていうのも影響してくるんじゃないですかね。あ、
そこに戻ってくるわけですね。なるほどね。へえ。いや僕今あるプロデューサーの人の本を、
はい、
今じゃないですね、以前作った時にですね、まあ某有名な AKB なんとかですね、インタビューしてた時面白いこと言ったんですよ。その目の前に障害がありますと、まあ、壁がありますと、そしたらその人はずっとその壁を乗り越えようとするんじゃなくてずっと横に沿って歩いていくんだと、だいつか壁はこう途切れるからその途切れたところをスッと行くんだと、こういう考え方もあるみたいですけど、
ね、なるほど。面白いですね。
まあ本当にいろんな人それぞれ考え方も様々ですけれどもね。ああ、そうですか。 でも本当に気配りっていうのは人によってやり方も千差万別ですし、なんていうのかな、相手に対して思うことを考えることも人それぞれによって違うわけですけども、島津さんの場合ですと、その A には A、 B には B、 C には C よっていうやり方が多分うまくこう使い分けされてると思うんですけど、それをこの人にはこのパターンがいいとかっていう、その見抜き方とかそういうのあったりするんですか？
見抜き方ですか、
この会った瞬間に、ああこの人はこういうことを喜ぶんだろうなとか、こういうことをしてくれると、まあ、楽しんでくれるんだろうなとか、なんかその仕草とか言葉遣いとかそういうものってあったりするもんなんですかね？
そこは多分ですね、がっかりされちゃうかもしれないんですけどそこに対する私の考えって何かっていうと、人って考えることってそんなに変わりないと思ってるんですね。だから別に人ごとに変えるっていうことはあんまり考えたことないですね。
そうなんですか。
まあもちろん、例えば楽しいと楽しくないのとどっちがいいって言ったら、まあ、よっぽどひねくれもんじゃない限り楽しい方がいいっていうわけじゃないですか。だからそんなようなイメージで、基本的には人ってそんなに変わりないと思ってるんで、だからそのさっき の, 私のね、母の教訓じゃないですけど、自分がやられて嬉しいと思うことは人にもしてあげれば、ほとんどの人やっぱり喜んでくれるんで、まあ、それでいいじゃないかって感じですよね。
なるほど。スタッフにもじゃあ気遣いされると。
そうですね。ただ、まあ、別の本に書いたことありますけど、愛は注いでも情は注ぐなっていうことは言うんですけどね。
愛は注いでも情は注ぐな、そうですか。なるほど。情流されるなっていうことですか、それは。
そうですね。まあ、特にビジネスということですけどね。例えばの例で言うと、明らかに自分の会社にこのまんま居続けても、その部下や従業員が幸せになると思えていないにも、上司として思えていないにもかかわらず、こうなんていうんですかね、俺が何とかするとか俺が何とか育てるみたいな感じでいさせようとしたりとかってするパターンがあるんですけど、私なんかこんなのはもう従業員や部下の飼い殺しだっていう話をするんですね。もっともっと他の会社行ったりとか他の部署行ったりとかして、自分の能力や強みを発揮して幸せになれたりとか楽しく仕事ができたりっていうことが、そういうことがね、そういうふうになった人ってたくさんいるにもかかわらず、上司のエゴとか間違った配慮でそういうことをしてしまうと逆に人を不幸にしてしまう。そういう時はやっぱり愛を持ってる人間はその彼の強みだとか得意分野とかをしっかり考えて、例えば部署移動させてあげたりとか、極論ね、他の会社に移ってやるようにね、促してあげたりとかっていうことをするわけですけど、情に溺れる上司はどうなるかっていうと、かわいそうだからとかいうことで飼い殺しをしてしまったりするわけですよね。なるほど。
それは島津さん、決してその相性の合わない相手を、排除するという意味ではないわけです
か？違います、違います。それは全然違います。それは愛のないことですよね。
なるほど、はい、むしろその私なんかよく悩むのは、相性が合わない部下上司、
はい、
対してのその何て言うんでしょう、気遣いとかっていうのは悩んだりしますけれども。
そうですね、相性の合わない、相性が合わない、まあ、人ですからね、やっぱり相性が合う合わないっていうのはありますけれども、こう、まあ、これもよく言いますし、本とかにも確か書いた覚えがあるんですけど、まあ、ちょっとことビジネスということではあるんですけど、成果を出すために必要か必要じゃないかという判断基準を持つっていうことがすごく必要だと思ってるんですね。だから極論、成果を出すために必要だったら嫌なやつとも付き合うと、嫌な取引先とも付き合うと。なぜかっていうと、例えば特に上司や社長だったりしたら、こう自分自身が嫌いだとか相性が悪いとかで、あいつは付き合わないとか、あの取引先とは取引しないとかっていうことをしてしまって、それで成果を出すことができなかったら、一番不幸になるのって部下であり従業員だったりするわけじゃないですか。それこそも本末転倒ですから。だから会社として組織として成果を出すために必要なんであれば、嫌なやつとも嫌な取引先とも付き合う、その、まあ、度量というのかな、そういうのを持ってるのが僕はやっぱり 優れたリーダーだと思ってるんで。
なるほど。
判断基準を間違えちゃいけないと思うんですよね。
なるほどね、わかりました。と最後にですね、まあ、この本のもう一つの特徴っていうのはですね、
はい、
気配りというとやっぱり会社であったりとか周囲の人であったりとかなんていうようなことに対するノウハウが書いてある本が多いんですけれども、この本のもう一つの特徴はやっぱ家族に対しての島津さんなりの気配りっていうのが出てるわけですよね、
はい、
そのあたり最後に少しお話しいただいてもよろしいでしょうか。
はい、やっぱり、まあ、家族がいるわけで、一番の気配りって何かって言ったら、やっぱりよく話すことだと思うんですよ。で、話していく中でいろんなお互いの思いを共有したりとか、ある意味すれ違うことであればそのすれ違ってることをこうすり合わせたりとかっていうことが必要になってくると思うんですよね。だから、例えばある私の知り合いの外国人の奥さんが言ってたんですけど、よく夫婦の会話をする夫婦だったんですね。それで、私がちょっと質問したんですよ。よくね、夫婦でお話されますねって。そしたらそのマダムが何て言ったかっていうと、夫婦なんて一生分かり合えないものよと。だからこそ話すことを止めたら夫婦なんておしまいよっていうようなことを前言ったんですよ。要するにコミュニケーションを取ることを怠ったら夫婦なんておしまいよっていうことを言ったんですね。非常に深いなと思って聞いてたんですけど、やっぱりまあ私なんかその話を聞いた時に、まあ、よくセミナーとかでも話すんですけど、上司と部下だってある意味一生分かり合えないものだから、コミュニケーションを取ること嫌だとか嫌いとかうまく気が合わないとかでコミュニケーションを取ることを怠ると、やっぱり一番良くないことであり、ある意味一番その部下に対する気遣いのない行動になってきてしまうんだと思うんですよね。そういう意味では、例えば私なんかで言うと、夫婦でこうやっぱり仕事もやらなきゃいけない、でも家族とのコミュニケーションも取らなきゃいけないとか、いろんなやっぱりその狭間とかがあったりとかした時に夫婦でよく話し合って、とにかく平日は昼間はもちろん仕事をしているわけですし、で夜もいろんな会食が入ったりとかお付き合いとかでお酒を飲んだりとか食事して帰ることも結構多いんで、月曜日から金曜日まではもうとにかくごめんなさいだと
なるほど。
その代わり土曜日と日曜日はよっぽどね仕事が詰まってるとかいろんなそういうのがない限りは全ての時間を家族のために使うというふうに夫婦で決めて、だから私は絶対土日のゴルフとかそういったことはやりませんし、土曜日とか日曜日に自分のそういう趣味とか自分の都合でどっか出かけることも一切しないんです、
はい、
その代わり平日はもう変な言い方ですけど仕事を中心に自由にさせてもらってるっていうのがあって、これはやっぱり夫婦のコミュニケーションを取ってすり合わせた一つの結論なんで、それはお互いに理解をし合ってるんで、極論平日はどんな遅くなっても妻らにも言いませんし、平日はなんか家のことを何かやったりとかしなくても一切私何も言いませんし、っていう感じですね。
なるほど。奥さんもじゃあ島津さんに気配りしてると、
こういう、まあそうですね一応すり合わせた結果っていうことですねいい感じで締めていただいてありがとうございます
いやどうも本当にありがとうございました
ありがとうございました。
どうも
皆さんいかがでしたでしょうか。このですね、なぜか得する人の気配りの習慣という、この本のプレゼント音声として今日は皆さんにお話をさせていただきました。ちょっと会話の中ではですね、まあ、私のような若輩者がですねちょっと、不適切な発言もあったかもしれないんですけども、ちょっとこのね、場に免じてお許しいただきたいというところもあります。はい、ということで、ぜひともですねこの著書を読んでいただいて、皆さんの人生がこれからよりハッピーになることを切に願いまして、この音声を終わりにさせていただきます。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。